Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュースシーズン3です。皆さんお久しぶりです。みっちゃんです。現在収録時刻は9月8日。1時44分、先ほどから、Apple の公式サイト動き出しましたんでね、ぼちぼち始まるのかなということで、スペシャルイベント追っかけながら収録をしていきたいと思います。1時間ぐらいで終わったらね、カットせずにそのままポッドキャスト編集をしてしまって朝までに上げてしまおうかなと思ってますが、2時間ぐらいあるとちょっと間を切らなきゃいけないかなっていう気もするんでね、配信はもうちょっと遅れて皆さんのどこにお届けすることになるかもしれませんので、ご了承いただきたいと思います。はい、前回の配信から2週間経ってると思うんですけども、8月の25日26日あたりの配信だったと思うんですけども、何をしてたかというと、一生懸命ね勉強してましたよ。IT パスポート落としましたんでね、今度は受かんなきゃまずいぞということで、勉強と、あとは Java の授業がね本格的に始まったんでね、帰ってからの復習とかがね結構忙しいんですよねこれ私は甘く見てましたけども、はい、とりあえず、学業に励んでおります。Java もねなんとなく分かりかけてきたかなという形にはなってきてますけどもね、これ Java が終わると今度は Ruby があって、あとね、Android のね、アプリ作りが多分ね、授業の中に入っていくんですよ。私的には Apple の iOS の iPhone 用のアプリを作りたいっていうのはあるんですけども、やっぱり国の機関だとね、なかなか Apple 製品入札で入ってこれないみたいなんですよね。なので Windows で作るってことになると、Android アプリという形になるようです授業的にはね、はい、まあ、そういう授業もこの後控えておりますけどもね、はい、ということで、まあ今47分ぐらいかな、Apple の公式サイトはあの星がねぐるぐる回ってたまにリンゴマークになるというね形のを多分見てる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、この後イベントが始まりましたら、追っかけていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ここで一旦収録は、 ポーズにしておきたいと思います。始まるまでね。はい。で、今ね、私がどうするか、新製品の話なんですけども、iPhone はね、買いません。ソフトバンクの4年縛りで、今年2年目を迎えますんでね。あ、じゃない、1年目を超えて、うん、2年目を迎えるのか。だからね、私は次 iPhone 購入は来年になる予定ですね。まあ、スキちゃんはね、私よりも1年早いので、今年買い替えがやってくる状態なので、多分スキちゃんは新しいのに変えるのかなと思ってますけども、今回今んとこ噂で出てるもので狙ってるのは Apple Watch Pro か Max が出るみたいですけども、そこまでがディスプレイの大きさ必要ないのかなってね思ってるんですよね。だからまあ今使ってる 42mm、 あ、いやいや、44mm モデルかな、今使ってるのが、まあ、それの新しいバージョン、あとは AirPods Pro 2第2世代が出るという噂がちらほらあるんでね、こちらが出ればそれを購入をする位置を今のところ予定にしてます。どっかのニュースサイトでね、 AirTag が新しいバージョンが出るんじゃないかっていう噂もあるんですけども、もしそれが出れば1個ぐらいは買って、現行モデルとの差をねちょっと見てみたいなという気はしてます。はい、どうなるでしょうかということで、現在時間は1時58分を回ったとこですね。あと2分で始まる予定ですが、画面はまだずっと、銀河の中の星がくるくるくるくる回ってる状態の映像ですね。ぼちぼち始まると思います。 あと気になるのが充電コネクターがタイプ C に変わるのかというとこもちょっとは気になりますね。まあ iPhone の方は変わっても私には特に関係ないんですが、 AirPods Pro 2とかこの辺が変わってくると充電しやすくなるかなって気はしますね。タイプ C とライトニング両方持ち歩かなくて済むんでね。どうなるでしょうかというとこですよね。はい、まあぼちぼち始まるんでタバコにちょっと火をつけさせてくださいね。音きれいだよな、よく考えてみたら失礼します。時間は2時を回りました。アップの公式サイトはまだ動きがありませんが、多分1分遅れぐらいじゃないかなと思いますけどね。そろそろ始まる頃ではないかなと思いますよ。はい、2時40秒か始まりましたね。40秒遅れのスタートということになりました、はい、宇宙を飛んでいって地球が出てきて、あ、これあれですね、 iPhone の待ち受けがこんな画面になるんですよね。あ、こんな画面になるというかこんな画面を選択できるようになるんですけどね。はい、Apple Park が映ってティム・クックさんが出てくるのかな。虹、レインボーのゲートをくぐって、あら、また飛んでいっちゃったよはい、あ、クックさん出てきましたね。最初は何かな、業績発表から始まるんでしょうかね。ここのとこ何回かは業績発表ってあんましなかったような気もしますけどね。はい、 ちゃんとしっかり日本語の字幕も出てますんで、ご覧になってる方はそれをまあ見ながらと。あ、iPhone 今ちょっと見損なったな。 AirPods って出てなかったかな。 Apple Watch なんかこれ3つに関して話すっていう予告ですね。あ、AirPods からどうも始まるのかな。自動デバイス切り替え機能、 iPhone と Apple Watch も連携を高めるということのようですね。 iPhone と Apple Watch でシームレスの通話をっていうのは、これ今までもできてたと思いますよね。あと iPhone 今のところは AirPods、iPhone、Apple Watch 3つ並んだ写真が出ましたけども、これに関する発表のようですね。私は2つ買わなきゃいけないっていうことになるんですかね。はい、アップルウォッチからスタートのようです。はい、アップルウォッチはね、新しく、まあ、これは iOS のバージョンアップでってことになるのかな、心房細動に対応するということになってるんですけども、多分日本はねすぐに使えるようにならないんじゃないかなと思いますよね。心電図とか血中酸素濃度もリリースとはちょっと遅れて日本で使えるようになったんでね、はい、その、まあ、その辺がどうなるか、日本も同時にスタートしてくれると嬉しいですけどね。まあパブリックベータ版では設定できませんっていうねいうふうに出てますんで、その辺がどうなるかですねアップルウォッチの紹介ムービー。あ、そうだ、今日もやっぱりリアルの発表会じゃなかったですね。ティム・クックさん外で話してましたんで。ただプレスは招待してるみたいなんでね、あの実際に製品の写真撮ったり触ったりできる機会はあるのかなと思いますけどもね。低体温とか言ってますね。体温測定ができるようになるのかな、アプローチで。なんか体温測定に関しては6のも7も同じようなセンサーが積まれてるっていう記事がちらっとあったような気もしますけどもね。まあ、古いアプローチでも新機能が使えるといいですよね。はい、飛行機に乗ってて、あ、軽飛行機ですね、セスナが落ちてアプローチが助けてくれたっていう映像が流れてますね。今一瞬日本語字幕が出かけたけど消えるというね、以前からあるんですけど、これなんとかなんないですかね。あのサファリでちっちゃい画面を Mac に表示させてるんですけども、これちっちゃい画面にするからいけないのかな。全画面にしとけばそういうことはないのかなと思うんですが、今更っていう感じもしますね。あ、でもこれ今から大きくすればいいのか。一旦サファリに戻してこれを大画面、全画面にすればいいんですね。 あ、ラインナップ新しいのが登場しますってことなんで、やっぱりでかいのが出そうですよ。はい、スティーブ・ジョブズシアターへ移りましたね。7年連続世界で最も売れているスマートウォッチになりました。だってよ。紹介ビデオスタートですね。あ、まずシリーズ8の発表ですね。シリーズ8は美しくデザインされ、最も先進的なセンサーを搭載。うん、あ、ウォッチフェイスもな、新しいのが、あ、これ新しくないのか、前からあるフェイスかな。8は頑丈です、耐水性、防塵性、優れてると。なんかベゼルなくなるって話があったんですけども、ベゼルというかデジタルクラウンはそのまま残ってるようですね、見る限り。デジタルクラウンとその下のボタン、そのまま残ってる感じですね。健康習慣を保てるようにしますと。心電図、不規則な心拍の通知、血中酸素ウェルネスを可能にする。これは前からですよね。クラス最高の健康センサーを搭載してますと。さらなる機能を提供します。心房細動のことかな。あ、皮膚温センサー、やっぱ体温測れるんですね。体温測定機能がどうも追加されるようです。これがシリーズ8だけなのか、古いものにも対応するのか、女性のためにっていうのをなんか強調してるんで、あの女性用の体温計って細かく表示しますよね。普通のは 36.5 とかっていう感じだけど、 36.55 とかもう一桁下まで下がりますけども、そこまでどうも測れるようになるのかな。あの基礎体温ってやつですか。それにどうも対応させるようですね。シリーズ8の新しい皮膚センサー、あー、やっぱりこれ8だけの機能かな。7、6では対応しないのかもしれませんね。なんか体温を測るセンサー2つ持ってて、それで正確に測るみたいですね。まあ、体温も測れるっていうのは非常に便利かなと思いますね。摂氏 0.1 度のわずかな変化まで対応します。摂氏 0.1 度ってことは 0.01 までは測れないってことですかね。あ、でも 0.01 単位までありますね。あの摂氏じゃなくて華氏でしたけどね、今ちらってましたけど。まあ体温が測れるっていうのは非常に使い勝手が良くなるのかなと。まあ今でもあのコロナの関係があるんで、私も毎朝体温は必ず測定するようにしてるんですけどもね。あと、まあその体温を使って女性の周期管理の中で排卵日とかも教えてくれるよと。これは iOS16 と WatchOS9 の連携で行うということのようですね。うん、まあ、健康管理に関してはアップルさん力を入れてますよね。医療機関と簡単に共有できるということなんで、まあ、正式な体温計として認証されるってことですかね。そうするとまた日本ですぐに使えるかどうかっていうのが微妙になってきますよね。2ファクター認証で、まあ、データの漏洩を防ぐということのようですね。どうも共有機能でドクターとの共有もできるという感じですね。はい、あと自動車の事故、自動車事故にあった時にアプローチで検出して911とか、まあ、日本だと119番に連絡する、衝突事故を検知すると、まあ、加速度センサー使えば可能っちゃ可能ですよね。まあ、これよりも先のビデオでそれこそセスナが落ちて自分でシリで救急車呼んだっていうのがありましたけど、自分でしなくても119してくれるってことなんですかね。まあ、これ今説明されてるのは自動車事故ですけど、飛行機の墜落でも加速センサー動作して動いてくれるかもしれませんね。まあこれもね、結構勢いよくぶつかんないとダメなんでしょうね。自分で連絡が取れないような状況ぐらいの追突衝突事故ですよね。正面衝突、側面衝突、追突横転に対応するということですね。加速度センサー以外に気圧計、マイク、GPS などからもデータを集めると。これウォッチ8ではって出てたんで、これも8の独自の機能になるかもしれませんね。衝突事故は車に乗ってることを検知している時にだけ動くと、動作するということみたいですね。あとはバッテリーの持ちですね。18時間持つということですね。今何時間だったんだろう。今作ったR6でもね、24時間持ってるような気がするんですけどもね。あ、36時間対応、1日以上持つと、これはいいですね。バッテリーの持ちは良くなるということですね。まあ時計ですからね、最低でも1日持ってほしいなっていうのは昔からあるんですけどもね。セルライト8の、ウォッチのセルラーモードは国際ローミングにも対応するらしいですよ。今までは確か国際ローミングダメだったですよね。これが8で対応する。日本の携帯メーカーは ない、日本の携帯電話出てなかったです、残念。シリーズ8はアルミ、ミッドナイト、スターライト、シルバー、プロダクトレッド、ステンレスはシルバー、ゴールド、グラファイト。バンドもいろいろ出ますよと、新色出ますよと、ナイキスポーツバンドも新しいカラーになりますと。私このナイキバンドはね、あの穴がいっぱい開いてるのが好きなんですよね。普通のを買ってもナイキのバンドを別に買うと。あ、エルメスなくなるっていう噂がちらほら出てたんですが、エルメス存在ですね、健在ですね。金属と革と両方使ったバンドが出るみたいですね。あ、おんまさんのフェイスがエルメスモデルにはつくようですね。あれが説明の中に出ませんでしたね、辛抱サイド。これは見送ったのかな。アプローチシリーズ8、GPS モデル399ドル、セルラーモデル499ドル。これがね、円の為替でどうなるかっていうのが、予約は今日から、発売はセプテンバー16日からの発売ということだそうですね。米ドル価格では確かに安く見えるんだけど、日本円にしたら高くなんだろうな。はい、値段出たんですけどね、まだアップルウォッチのビデオですね。マックスとかプロってやつは出てきませんでしたね。ないのかな。これはシリーズ8の紹介ビデオみたいな感じですね。これ今回の発表の中で説明はなかったですけど、睡眠記録がね、あの細かく見れるようになるんですよね。レム睡眠とかノンレム睡眠、新しい OS で今対応してますんでね、これに関しての説明はなかった、しれっとバージョンアップするっていう感じになるんですかね。シリーズ8の紹介ビデオが消え終わって、あ、今度は SE、 お安いモデルが出ますね。 SE は機能が削られますんでね、どこまで削られるのか。SE はシルバー、ミッドナイト、スターライトの3色、ボディは再生アルミということですね。あ、裏のセンサーがこのセンサーの形だと心電図とかは取れなさそうですね。ここから SE の説明、第2世代ですね。心拍数はまあ測れると、エマージェンシーにも対応。あ、モーションセンターはシリーズ8と同じものが積むということらしいですね。エアポッツで音楽も聴けると。あ、ディスプレイ大きくなるみたいです、 30% アップ。 共有設定もできますよと。あ、日本では今 au だけですかね、この共有設定が使えるのは。緊急通報サービスも使えますよと。CPU は新しくなるみたいですね。スピードは速くなると。ちょっと SE はないかな。価格は GPS が229ドル、セルラーが299ドル。オーダーは Today。販売は September 16。8シリーズと一緒ですね。まあ、ファミリー向けっていう感じですかね。iPhone 持たない。でかいのがこれから出てくるのか。あれ、アップルパークからなんか岩山に飛んできましたよ。ここで新しいウォッチが出てくるのかな。あ、やっぱり新しいウォッチ出ますね。プロかマックスか。でもこれ画面がでかくなるだけだったらなんかあんまし魅力的じゃないなと思いますけどもね。さあ、どっちが出てくるのか、マックスかプロか。私はマックスのような気がするけどな。素晴らしい製品になりました。完成まで何年もかかりました。皆様にお見せするのが待ちきれません。だって、お、出てきましたね VTR。 やっぱりこれデジタルクラウンあるな。あれ、なんかデジタルクラウンがへこんでる。本体にめり込んでる。ああ、なんか外観が全然違う。まあ全然でもないけど、変わってる。あ、水にも強いってことかな。寒さにも強い、熱にも強い。いいなあ。お高いんだよ。ウルトラ全然予想してなかった。アップルウォッチウルトラ、プロでもマックスでもありませんでした。なんかバンドもちょっと変わったバンドですね。いや、これデジタルクラウンがなんかでかくなる？いや、でかくなるってわけじゃないのか。ケースの形状が若干違うんだ。49mm、 やっぱりでかくなりますね。はあ、ウルトラでかいのいらないなって言ったけど、なんかちょっと触手が動きますねこれ。睡眠モードに入ってる時、睡眠モードに入ってる時にアップルウォッチを普通に起動させる時に、今まではデジタルクラウン一辺を押してくるくるくるくる回すことで通常モードに戻ってたんですけども、新しい OS からデジタルクラウンを長押しすると通常モードに戻る。あと、あの水の吐き出しもくるくる回すんじゃなくて長押しっていう風に変わりましたんでね。それでこれが変わるんかな。デジタルクラウンがちょっと回しにくくなるってことで、そういう風に OS が変わるのかもしれませんね。バッテリーも60時間ですよ、持ちが。60時間 か。これはちょっと検討してもいいかな。なんてもん出してくるんだアップルさん。万能ツール、特別なバンドつけますと、あの編み編みバンドなんですけども、なんかデコボコしてるんですよね。あ、このデコボコにフックみたいに引っ掛けて調整するんだ。これ値段次第だよな。このマジックテープっぽいのもあるみたいですね。これはちょっと汗がかくとき、今一つかなって思うんですけどね。これ来年以降もしかしてこのウルトラの形状に合わせたものに全部が変わってくるのかなって気もしなくもないですけどもね。アスリート向けの機能を備えた最高のスポーツウォッチです。スポーツする人向けってことでしょうね。GPS 機能も強化。マラソン中はビルの中走るんで GPS 対して悪条件になるけども、これはウルトラはいいよと。2つ周波数使う、あ違う、6チャンネル GPS、 GPS の感度が良くなるということみたいですね。プラス1万だったら買っちゃうかもな、ウルトラを。トライアスロンとかにも対応するみたいですよ。水泳から自転車に、そしてランに自動で切り替えてくれるみたいですよ。その状況を確認して。こんなに本格的にスポーツしないんでね、そこまで機能はいらないかもしれないけど、新しいデザイン、こや新しいデザインするとバンドも新たなものを用意しなきゃいけないんですかね。今までのでかいサイズがそのまま流用できると非常に嬉しいんだけど、見る限りではなんか専用のバンドになりそうだな。GPS の案内も非常に便利に使えると。アクションボタンを長押しするとアラームというかサイレンが鳴るみたいですね。自分の居場所を遭難した時に教えることができるように。 ウォータースポーツにも最適です。耐水性、あ、 100m 防水、 100m 潜らないしっていうか潜れないしあ、水中でもちゃんと体温を測ってくれるみたいですね。低体温とかもちゃんと管理できると。国際的に認められた技術標準基準に対応してます。100m 防水だけど 140m まで潜れるみたいですよ。誰か 140m 潜る人います？あの潜ろうとするとお尻が浮くんですよね今日はアプローチが長いぞ。もう30分過ぎてますよね。アプローチで30分、40分ずつかな。40分、ウォッチ、 iPhone、 AirPods、AirPods で40分はきついか。 iPhone で1時間ってことはやっぱり朝4時までかもしれませんね今日は。ダイバー用のアプリもリリースされるよってことだそうですね。スキューバダイビングとかされる方には非常にいいかもしれませんね。ただこれ海に潜ってる時にセルラーモデルで電話はさすがにかけられないんでしょうねまあデータ取ったりモニタリングしたりっていう形になるとは思いますけどね。今スキューバダイビングしてる人ってウェットスーツの上からアプローチしてるけど、これだと多分体温は測れないんでしょうね。体温を測るためには多分すでにアプローチをしないとダメなような気がしますけどね。ウェットスーツ越しに体温が測れるんだったらそれはそれですごいなっていう気がしますね。潜った距離もちゃんと記録してくれるみたいですよ次はこれ、あとバンジージャンプかなんかのデータも取ってくれるのかな落ちていくデータミリチタニウムケース、カスタマイズできるアクションボタン、あ、そうか、反対側にボタンが一つつくんですね。さあぼちぼち値段が出そうですね再生した素材とかで作ってますよということですね。あ、799ドル。無理無理。手が出ないわ。9月23日から発売。799はちょっと手が出ないな。今のドル円を考えても9万10万をちょっと切るぐらいになるのかなこれは手が出ませんね現行モデルでいきましょう現行モデルというか普通の8でいきましょう誰か買う人いたら買った感想を教えてください。紹介ビデオ流れてますけど、やっぱりデジタルクラウンはでかくなってますね。 それこそあの雪山で手袋越しにでも操作できるような感じにはなってるみたいですね。まあアプローチの G-SHOCK 版みたいな感じなのかな。ちょっとこれは手が出ないかな。魅力的ではありますけどね。多分実物に触れようと思ったらアップルストア行かないと、家電量販店では置いてなさそうですよね。アップルストア行けるのかね。最近コロナちょっと減っては来てるんでね、まあ、行こうと思えば行けなくはないんでしょうけど、まあ、少なくもとも島根県内ではこいつ実物を見る機会はなさそうだなって気がしますね。今までウルトラってついたもんありましたっけ。あ、 M1 ウルトラがあるのか。デバイスにウルトラがつくのは初めてかもしれないですね。続いて AirPods 第2世代。これももしかして今日から予約開始かな。形状変わるのかな。あ、カナル式じゃなくなってた。あの先端のシリコンがなかったです。今ちらっとちょっと視線そらしてたんで見逃しちゃったんですけど、いや嘘か、プロー今使ってる AirPods Pro が出てすぐ買ったんでね、もうバッテリーがぼちぼちしょぼくなってきてんですよね。フル充電できない状態、 100% にならないんですよね。あ、嘘だ、やっぱりシリコンついてるわ。はい、AirPods Pro 第2世代の、え、どこ行くのこれ。なんか変な隙間から入っていきましたけどね。チップは H2 ですね。見た目は変わらないですね。まあ中のチップが H1 から H2 に変わるということですね。まあ音質は良くなるよということですね。あれ、あんな中であのコーンがボコボコボコボコしてんですかね。昔のあのコンポのスピーカーみたいにコーンがボコボコボコボコしてる映像が流れましたけどもね。Bluetooth の規格が変わるのかな。パーソナライズされた空間オーディオ、そうそう、 AirPods のプロファイルをね作るときに設定するときに耳を撮影させるんですよね。これは OS の機能だと思うんですけども、これ AirPods の初代でもパーソナルプロファイル作るんですけども、まあ第2世代でも当然それは対応するということのようですね。最初ね、そのプロファイル作るときにダメダメって怒られたんですけど、よく考えたら紙で耳が隠れてたんですよね。耳が見えるようにしろってね怒られてたんですけどもね。 ノイズキャンセルは最大で2倍だそうですよ。より集中できると。シリーズ1でも結構ノイズキャンセル効いてますからね、それよりも効くということですね。イヤーパッドが4種類 LMS LS の4種類が出るみたいですね。今までは SLM だったんだけど、これに LS っていうのがどうも同梱されるのかな。まあ、ちっちゃい耳は何も対応するということですね。毎秒48,000回処理して、まあ、ノイズをキャンセルすると。操作方法も変わる？感圧センサーはそのままですね。 AirPods みたいなカチカチ感は多分ないと思いますね。 AirPods Pro 初代と同じように。あ、スワイプして音量の調整ができるみたいですね。新しい AirPods Pro は音量調整できなかったんですよね、今まで。それができると。1回の充電で最大6時間再生。初代のプロより 33% 増えたと。ケースを使うことで合計30時間使えますよと。6時間増加ということのようですね。あと探す機能で AirPods Pro も探せると。あれ今までもできたんじゃなかったかな。今の初代も確かできたような気がしますが、まあ精度が向上するんでしょうね。あ、ケースの底にスピーカーをつける。あ、今まではあの AirPods 本体耳につけるやつをどっかに置いた場合は音を鳴らせるんだけど、ケースにもスピーカーがつくんでケースを探すこともできるようになると。あとストラップ穴がつくと。ストラップ穴今更っていう気もしますけどね。はい、まあ、バッテリーの持ちが良くなったのとケースごと探すこともできるようになるってのはまあ便利かな。さあ、もんでお値段ですよ。まあ200ドル切ってくるかなと思いますけどね。300ドルを切って299ドルぐらいかな。あ、249、セプテンバー9オーダー、発売はセプテンバー23、9日から予約開始のようですね。はい、これでティム・クックに返すということなんで、あ、これから1時間 iPhone か。はい、やっと半分終わった。 iPhone 来た。iPhone 来ましたね。iPhone も噂がぼちぼち出てたんでね。ここでビデオが始まりましたね。なんか星空モードが追加されるっていう噂ありますよね、新しい iPhone。 iPhone で2種類大きさが。で、多分プロで2種類、結局4種類のサイズが出るってことになるのかな。ん？ iPhone14 は大きく、さらにプラスはもっと大きくって。 でも今映ってたのはカメラ背面二眼だからな。やっぱりプロはその上があるってことだね。6.7 インチのプラスが加わりますと。二眼カメラの。あ、上は丸穴じゃなくて今までと一緒ですね。切り欠きは。ミニがなくなったってことですね、多分。オリジナルの14に14プラス、スーパーレティナ XDR ディスプレイ200万対1のコントラスト、バッテリーの持ちもいいのかな。ミッドナイト、スターライト、ブルー、パープル、それからプロダクトレッド、5色展開ですね。バッテリーの持ちは1日持つよと。時間的にはどうなるのかな。駆動時間はプロマックスモデル並み。あれ数字言わなかったぞチップは A15 バイオニックそうですよ。まあこれは順当かな。M2 チップとか積んでこないですね。 GPU は5コア 18% アップ。コアは4つ、パラフルな6コア、機械学習の16コア。専用の画像プロセッサーを搭載、カメラシステムも良くなると。した説明が始まりましたね。ガンカメラ、ガンカメラにフラッシュともう一つ穴が開いてたんだけど、あれは何だろう、マイクなのかな。ライダーじゃないですよね多分。12メガピクセルのメインカメラ、 F1.5 ですね。メインのカメラの説明ありましたね。もう一つは何、ワイドかな。ライティング 49%、 ナイトモード2倍、メインカメラは広角に対応ってことですね。あれ、フロントカメラの話になってた。トゥルーディプスカメラ F1.9 12 メガピクセル、オートフォーカス対応ですよ。メインカメラじゃなくて、あのフロントカメラ。今までオートフォーカスついてませんでしたからね。ナイトモードにも、これは背面カメラにナイトモードが対応するのかな。明るさが足りないとこでもっていう話なんで、これはチップ上で補正をかけるってことなんでしょうね。2、4、6枚の写真を撮って、それを合成して最適にするということのようですね。ディープフュージョン、もっとたくさん撮るのかな。12か14枚ぐらい撮って、そこの中からレンダリングすると、で最適な写真を合成すると。フォトニックエンジン、明るさが足りないとこで発揮します。13に比べると低照度が約2倍明るくなると。これ CPU に依存するってことですね。 CPU というか MPU というか、なんだビデオも大幅改善、シネマモードに対応するのかな。デブレ補正、新しいデブレ補正モード、動きながらの撮影に対応するアクションモード、ああ GoPro とかインスタ360みたいに安定した映像が撮れるみたいですね。ジンバルなくても、ブレのない映像が撮れるみたいですよ、対応。まあ G5、 5G、 これは全モデルからいけますよね。あと eSIM も搭載だよと。これも変わんないっちゃ変わんないですね。私今 eSIM に楽天モバイルを入れっぱになってるんですけど、これぼちぼち変えることを考えないといけないですよね。金払わなきゃいけなくなるんで今更ながら eSIM の説明は始まりましたね。アメリカは eSIM 対応が急増してますと。あ、アメリカ発売のモデルから SIM トレイがなくなるそうです。 eSIM だから2枚対応になるってことですね。日本は多分させないでしょうね。 衝突検知機能を iPhone にも持たすみたいですね、14に。ハイダイナミックレンジのジャイロスコープと最大 256G まで検出可能なダシディアルコア加速度センサー。だからアプローチについてるのと同じ加速度センサーを載せて iPhone 単体でも交通事故とかを検知するということですね。もう一つが、もう一つは別の人になんか渡されましたね。 Wi-Fi や携帯電話サービス、電波がないとこでも、あ、衛星だ、本当に衛星に対応するんだ、衛星通信に。電波が届かないとこでも通信ができる。でもこれ日本国内で対応するのかな。あ、これ間違いないですね、衛星ですよ、衛星通信。あの今日のイベントのバナーにあったあの星はこれを指してたんですね、衛星で。山登り中に怪我しても安心よと。あ、出た、衛星救援の緊急 SOS。 まあ通常の通信はできないみたいですけど、緊急通信は衛星に対応すると。まあこれは使えれば便利っちゃ便利だな。現に島根県内でも電波届かないとこありますからね。都会の方ではそんなとこもないんだろうでしょうけど。これはどこのサービス使うんだろう。イリジウム？テキストメッセージは送れるみたいですね。どういう方法なんだ。あ、衛星用のアンテナを内蔵すると。衛星がどっちにあるかを表示するんだって。でそっちに iPhone を向けてメッセージを送れと。まあ短いメッセージってことですよね、送れるのは。空を見渡せるとこなら15秒以下でメッセージが送れます。障害物があると数分かかることがあります。あ、メッセージ内容は定型文で送れるということみたいですね。iPhone から SOS 送って衛星経由で地上にメッセージを送ると。 アップルが衛星打ち上げるわけじゃないですよね。衛星経由で iPhone の位置も探すことができるんだ。でも具体的な説明は、あ、ここで出てきたね。エマージェンシー SOS。 2年間無料だそうです。 iPhone14 は提供は、あ、アメリカとカナダから11月から。アメリカカナダからかい。日本はダメなんかい。あれ、もうカーボンニュートラルの話になったぞ。これは2時間丸々する感じじゃないな。再生可能エネルギーとかって言い出したぞ。 iPhone の発表はなかったな。あ、なかったなんていうか終わったな。環境に関する話が始まりましたね。はい、iPhone 買い替えるときはリサイクルしてねってことみたいですよ。あ、そうか、これは iPhone14 についてる機能ってことですと、プロだともっとなんか機能があるのかな。アップルウォッチをまだ持ってない、あ、フィットネスプラスが利用できるようになります。 iPhone14799 ドル、 iPhone14 プラス899ドル。アップルウォッチウルトだとなんか変わんないような気がするんだけど。アップルウォッチウルトラ高すぎるよ。フルベースだとこれ据え置きになると思いますね、値段設定が。まあ、ただ円ドルレートの関係で値上がりするような気はしますね。プラスオクトーバーセブン、プラスちょっと遅くなるのか、発売を。ちょっと見逃しちゃったな。ここまでが14と14プラスだから、このあとプロが30分ぐらい続くのかなっていう気がしますけどね。はい、紹介ビデオ終わってティム・クックに戻りましたが、このあとプロシリーズですかね、やっぱり。これは iPhone の話の前半に過ぎませんってことは後半があるってことですね。プロモデル、はい、プロラインナップ出てきますね。まあプロは結局三眼で、あ、やっぱり三眼ですね、背面は。ライダーとフラッシュとスピーカー用の、あ、やマイク用の穴、うん、あ、プロは切り欠きが変わりますね。横長のホールになります。え、この切り欠きというかホールは、変に上だけ液晶があるのってどうなんだ。カメラ部分だけ丸いホールにしてほしかったな。これの地なしって言っていいのかな。ベースブラックシルバー ディープパープル、あ、もう一つなんだ、ゴールドか。4色展開ですね、プロ。トゥルーディップカメラフロント。リリースされてるあれのことか。ん？違う？え？ダイナミックアイランド、上のあの穴の部分をアイランドって言ってんのか。なんか広がったりするぞ。利用するんだ。なんか今一つだな。まあこれはでもこれでありなのかな。切り欠きよりも。これ好き嫌いが分かれるデザインになるんだろうな。しかって言われたら僕的にはなしだなこれ。通話時間とかそういうのも出たり、ちょっと広げて黒い部分をカメラの穴を目立ちにくくする。プレイはプロディスプレイを搭載すると4、プロが 6.1 インチ、プロマックスが 6.7 インチですね。1600ニート、プロディスプレイ XDR と同じレベル。軽いところでは2000ニートまで輝度を上げるということですね。あ、ロック画面の話出ましたね。オールウェイズワンディスプレイ、あ、オールウェイズオンディスプレイですね。待ち受けに時間以外に天気とかバッテリー残量とか表示できるようになるんですよね、新しいの、新しい OS から。これはパブリックベータでも 私はすでに体験してるんですけどもまあ14だともっと省電力で動くみたいですね。常時点灯にするんだ、暗くならないんだ14プロは。うん、それはパブリックベータの13ではできないやつですね。チップは A16 バイオニック、うん、ここは順当なバージョンアップですよね。結局 M チップは積まないってことか。M チップ積んでもいいような気がするんだけどな、 iPhone にもでも iPhone のバッテリー容量に対して M チップはきついのかな。処理速度は 40% アップ。2つの構成のコア消費電力は 20% 少なめ。うーん、消費電力は3分の1になりましたよと。ってことはバッテリーの持ちも良くなるってことですよね。単純にニューラルエンジンは17、17なんだこれ。 GPU は5コア ディスプレイエンジンを新たに積むよと。Hz のリフレッシュレートに対応すると。ああ、常時点灯させるから 1Hz ってことか。アプローチと一緒ですよね。アプローチの常時点灯と。カメラシステムも向上すると。カメラ、これがあの星空モードってやつかな。写真に関しての説明はまた人が変わるみたいですね。クワッドコアピクセルセンサー搭載の48メガピクセルセンサーでかくなるね。48メガピクセル FC1.78 焦点距離24mm。 Android に追いついたって感じですよね。明るさに関しては2倍改善されたと。 ここまで細かくしてて人の目でわかるのかなってのがあるんですけどね。はい、まあ写真は綺麗にはなるということでいいのかな、これは。写真はどれだけ CPU で良くするかって感じですよね。光学3倍ポートレートモードも綺麗になるよと、ボケ感が増すみたいですね。アップルプロロー、プロローで撮るとね容量食うんですよね。使えないよって感じがしますけど。48MP、 まあ編集はしやすくなるでしょうね。ただ編集する人がそんなにいるのかって感じですよね。撮っても iPhone に保存して終わりみたいな人がいっぱいいるんでね。そこまでの機能がいるのか気がしますけどね。まあ問題は値段ですよね。Android でこれ十分にこの機能持ってますからね。安いお値段で。値段とアップルの企業イメージとでトントンになるかどうか。ウルトラワイドカメラ12MP、 F 値は 2.2 ですね。焦点距離 13mm、 光の取り込みは最大3倍。まあレンズが良くなったんでしょうね。これはマクロが綺麗に写れると、まあ、確かにマクロ機能ってプロシリーズしか載ってないですよね。13の時もマクロ機能はね結構重宝してますよ。あの老眼には非常に便利な機能です、マクロ機能。フラッシュもなんか3モード、3モードで広がったり絞ったりみたいなことができるみたいですね。あの老眼の私が Java の教科書でちっちゃい文字がね見えない部分があるんですよ。それを iPhone でマクロで撮って拡大してみるというね、非常に便利な機能ですけどね、マクロモードは。まあ買うなら次もマクロモードについてるプロかなとは思うんですが、まあ、今年はとりあえず買わないんでいいかな、私的には。バッテリーも良くなるみたいですね。1日中使える駆動時間を実現します。あ、具体的な数字で出てこないな。 これまでに作った中で最高の iPhone ですってよ、プロモデル環境にも優しいよと必ずこの環境の話してますよね。まあ今株主に対してもこういうのって重要なんでしょうからね。紹介ビデオになりました。あの出っ張りが少なくなるっていう噂があったんですけども、どうも出っ張りはあんまり変わってないみたいですね。あの潜望鏡の技術使って出っ張りを減らすという噂もなくはなかったんですけども、まだもうちょっと先になるのかなぁiPhone で長時表示はもういらないような気がするなぁ。アプローチつけてるからそう思うのかな。iPhone 単体で使ってる人は常時表示っていうのがやっぱり魅力的なのかな。アプローチつけてる限りでは常時表示、iPhone の常時表示って不要だと思うんですよね。まあそれを切ることによってバッテリーの持ちが余計良くなるんだったら、私はそっちを取りますけどね。あとあのアイランドモード、ノッチじゃなくて横長の穴、これもちょっといただけないっちゃいただけないかな、うん、もうちょっとなんとかなんないかなって気はしますけどね。衝突検知機能って実際に車ひっくり返して実験したんですねそこまでするかって感じがしますけど、まあ確かにあったらあったで便利なのかなって気がしますねうわ、プロが999ドル、マックスが1099ドル容量は最大1テラ。今2頃を使ってるけど来年は一つ上かな。9日予約、16日発売ですね。 SE が429、あら消えちゃった1000ドルか。老眼的にはマックスが欲しいんだけどな、次買うときには。ただちょっとでかすぎるのはあれだが、やっぱりプロぐらいかな。時間は3時32分3時40分ぐらいで終わりかな。あ、35分ぐらいで終わりかな。もう最後の締めに入りましたね。4時までは分からなかった。このまま上げようかなあの途中テンテンとねポーズにして録音止めてましたんで、フルにこの時間かかったわけではないと思うんですけども、1時間半は多分超えるだろうな。いや1時間半ぐらいかな。はい、このまま編集せずにあげちゃいます。聞いてる皆さんごめんなさい。今回は、あ、そうか、今回はマックがなかったからあのラボへ行かなかったんですよね。あとモデルハウスも出なかったちょっと発表的には物足りなかったなって気はしますが衛星経由の通信もアメリカ、カナダ先行。まあ衛星ですからね、地球上回ってるはずなんで。ああでも静止軌道じゃないか、導きみたいに アメリカ、カナダを中心に回ってる衛星を使ってる可能性ありますね。そうか、日本では使えないのかな。まあ今回14に変えるタイミングの皆さんはノーマルモードにするかプロモードにするかっていうとこですよね。あ、終わっちゃった、はい、最後あの星でかたどられたリンゴマークバナーで出てた、あれ何、なんか地下鉄の映像になった、え何今の、なんか変な終わり方しましたよ。あの Apple の YouTube をもしこの後見られる方は、なんか最後に変な映像が出ちゃいましたよ。これでストアはどうなったかな、日本が出たかな、ストア、あれストアまだダメだ、間もなくです、いや消えた、出た出た出た出た出た出た、ぼちぼち日本円の代金は、あ、まだこれ13プロだな、ダメだな、ウォッチは、ウォッチもシリーズ7だな、エアポッツも、あ、エア、あ、エアポッツプロの第2世代まだ出てこない、表示もちょっと遅いんでね、多分アクセスも集中してる状態だと思うんで、はい、あの日本円の価格は皆さんここに確認してみてください。今現時点で見ることはできません。3時37分になりますけどね、ダメですよね。もう一度再読み込みさせてみますか。あ、トップページは出てる。トップページは14が14プロマックス36買いで2716円からプロで2558円から14プラスが2633円、14ノーマルが2216円、プロが、ストレージ一番小さいやつで149,800円、プロマックスが164,800円、マック買えるじゃん、ストレージ128だよ、マジですか、高すぎるよ。アップルウォッチシリーズ8は59,800円から、エンカプレートがなければと思うけどね。 ウォッチ MS は高いよな、249,800円から。ウォッチプロ、ウォッチプロのページも、あ、プロじゃなくて、ウォッチウルトラ、ウルトラは124,800円。高えよ。とりあえず AirPods Pro シリーズ2 これはまあ確実だな。AirPods Pro 第2世代39,800円。とりあえずこれは、あ、まだバックイン、バックイン追加できない。39,800円、まあこれは買いますんでね。あとアプローチ、アプローチをもうちょっと待ちましょうかね。ウルトラのバンド、現行のでかいモデルには対応するみたいですね。だから逆に大きいモデルのアップルウォッチをつけている方のバンドはウルトラにはつけられるということですね。はい、ということで3時41分、編集して私も寝ますよ。はい、車で長距離通学しなきゃいけないんでね。はい、それじゃあ皆さん何買ったかまた教えてくださいね。私は AirPods Pro 2、あと Apple Watch、 ウルトラは無理だな。安い方で予約入れたいと思います。はい、それでは皆さんまた次回まで。ただものだんだん、
ソラウミ IT ニュース。